皆さんこんにちは、行政書士院の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。宅建業法編、今回は11回目になりました。前回の最後にテキストの75ページ従業者証明書というところを説明しました。ちょっとね半端ですけれども、今回はその次の従業者名簿というところから解説していきます。75ページの48条第3項を見てください。宅地建物取引業者は国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書番号、その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。第4項は、宅地建物取引業者は取引の関係者から請求があったときは、全項の従業者名簿をそのものの閲覧に供しなければならない。これでここの第3項にね、氏名、その次に住所っていうのがあったんですけれども、これは2017年、施行の法改正で削除されました。第4項に書いてある通り、従業者名簿っていうのは誰かに見せるわけですよね。で、個人情報ということで住所を削ったということです。はい、それからその次、下にある施行規則17条の2というところを見てください。第1項、法第48条第3項の国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。1号、生年月日。2号、主たる職務内容。3号、宅地建物取引士であるか否かの別。4号、当該事務所の従業者となった年月日。5号、当該事務所の従業者で亡くなった時はその年月日。こういうものを書きなさい。ね。従業者名簿には書きなさい。ということです。それと、次の76ページの第4項見てほしいんですけれども、宅地建物取引業者は法第48条第3項に規定する従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。つまりこの第1項と合わせて考えてもらうとわかるんだけれども、亡くなった日、その年月日を記入します。従業者で亡くなった日ね。それから従業者となった年月日、そこも記載します。ということは10年間保存だから、もっとね、従業者名簿が厚いね、厚い従業者名簿だったら10年、最低でも10年はこの10年前までの従業者の動向ね、従業者になったならない、辞めたっていうことがわかるということですからね。それからページまたがってますけれども、飛ばした第3項ね、第3項がね、そこを読んでいくと住所が入ってるでしょ。これがね、なんでかなーってのが疑問なんだけれども、ミスプリじゃないかと。住所は法の方ね、宅建業法の48条に覗かれたんだから、こっちも覗かないとまずいよね。だからここは施行規則の改正ミスではないかと思ってます。それでその第3項、簡単に言うとね、パソコンで OK ですっていうことです。ファイルまたは磁気ディスクに記録され、そういう機器を用いて表示できれば従業者名簿への記載、つまり手で書いたり、そういう作業の代わりにできますっていう意味です。宅建業法もね、この電磁的記録みたいな言い方してあって、パソコン表示が OK ならばそれでいいですっていうところもあるんだけれども、今までほとんどね出題されていないんですよ。だけれどもこの従業者名簿に関しては、このパソコンでなんとかかんとかっていうような過去問の出題例があります。76ページの下の方に2007年45の問題がありますね。で、足のには次の77ページなんですけれども、 足の2ね。宅地建物取引業者はその事務所ごとに事業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは当該名簿をそのものの閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。正しいですか、誤っていますかっていうことですけれども、今見た通りね、パソコン画面 OK だから、この足の2は正しいということになります。それでは、76ページに戻って、新しい過去問からいくつか選んでみることにします。まず2017年35足の4です。宅地建物取引業者はその業務に従事するものであっても、一時的に事務の補助のために雇用したものについては従業者名簿に記載する必要がない。正しいですか、誤りですか、なんですが、これはね、今まで説明した中に入ってないでしょ。で、規則17条の2に書いてあることじゃなくて、解釈運用の考え方って言って、別にね、国交省かな、通達みたいな形で出したものにあるんですよ。で、どっちかっていうと、一時的に事務の補助のために雇用したもの、ちょっと長い言い方しましたけれども、それも名簿に記載しなさいというようなことが書いてあるのね。だから今見た足は記載する必要がないって書いてあるので、誤りになります。はい、次は一つ飛ばして2014年41足の4です。宅地建物取引業者はその事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の必要がない。これも施行規則にあった通り、退職した場合、従業者で亡くなった時はその年月日、つまり書かなくちゃいけないっていうことですよね。だから今見た質問は誤りということですね。それでは77ページの帳簿の備え付けっていうところを見てください。49条ですね。宅地建物取引業者は国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、その年月日、その取引に関わる宅地または建物の所在及び面積、その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。業務の帳簿っていうことですね。はい、それで次ね、ちょっと飛ばしますけれども、施行規則18条の最後ね、第3項を見てください。宅地建物取引業者は法第49条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。学校内飛ばしましたけれども、一つ目は実機ディスクのことね、パソコン OK っていうことです、簡単に言えば。それから二つ目の括弧は、括弧内は、当該宅地建物取引業者が自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては10年間、閉鎖後10年間保存しなさいっていうことです。で、原則5年でもある状況を満たしたときは10年間ということですね。だからこういうところはね、気をつけないといけません。で、従業者名簿って何年でしたっけ？直後に説明したけれどもね、こっちは10年ですよ。帳簿は5年。こうやって年数ね、数字が違うところってのはやっぱり難しいですよね。で、やった直後、今はね、頭の中に入ってると思いますが、ね、だんだんね、怪しくなる、ね、うろ覚えになってくるんで、また過去問やりながら、そういえば10年だったねとかね、5年だったねというのを確認してください。で、数字に特に弱い人ね、1週間2週間1ヶ月、ね、それからここみたいに5年10年、ね、それをね、一覧表に自分でまとめておくといいです。数字に弱いと思ってる人ですよ。 はい、それでは過去問見ることにしましょう。78ページです。2017年28足のあね。宅地建物取引業者 A は法第49条に規定されている業務に関する帳簿について業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後遅滞なく専門業者に委託して廃棄した宅建業法に違反しますか違反しませんかっていう問題です。これはね、正しそうだなと思うでしょ。業務上知り得た秘密で、この辺最近うるさいですね、個人情報っていうのは。だから違反しないとしそうだけれどもね、やった直後だから大丈夫ですよね。原則何年でしたっけ、保存しないといけないですよね。原則5年です。なので違反するということになります。次は2017年35-1に見ることにします。まず足の1ね。宅地建物取引業者は自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について法第49条に規定されている業務に関する帳簿に法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。正しいですか誤りですかって問題です。これね、引っ掛けだよと思うんだけれども、皆さん正しいとしそうでしょ。帳簿の備え付け、帳簿には取引があったら記載しなければならない、業者だからね。なんだけれども、どこが引っ掛けか気がつきましたか。あ、もちろん答え誤りですよ。自ら貸主っていうところに気をつけてほしいんですよ。自分が貸主として何かを貸すっていうのは宅建業者でなくてもできましたよね。宅建業に当たらないということです。だからこの場合、宅建業者が自ら貸主なので、宅建業者でなくてもできる業務だから、帳簿に記載してもしなくてもいいということになります。したから業法違反ということではないですけれども、しなければならないね、こういう義務はありませんというのが誤りの理由です。次、足の2です。宅地建物取引業者はその業務に関する帳簿を一括して主たる事務所に備えれば従たる事務所に備えておく必要はない。これはやったばかりだからわかると思います。事務所ごと従たる事務所にも備えないといけません。だから誤りということですね。次は2013年41足の1、見てください。宅地建物取引業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を備えていたとしても、当該帳簿への記載に変えることができない。正しいですか誤りですかなんだけれども、今ずっと見てきた通りね、誤りですね。パソコン OK ということです。はい、それからその次の足の3も見ることにします。宅地建物取引業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日1日までに一定の事項を記載しなければならない。これも条文読んだ通りね、取引のあった都度というふうに書いてありました。だからまとめて記載じゃないから誤りということですね。ちょっと飛びますけれども、次の79ページの2008年42足の2見てください。宅地建物取引業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。正しいですか誤りですかという問題です。これね、帳簿に関しては閲覧させなければならないという規定がないんですよ。何も書いてありません。規定なしです。だから閲覧させなくてもいいということをね。だから今見た説問は誤り ということです。で、この辺のまとめは78ページ上の方に表があるでしょ。従業者証明書、従業者名簿、帳簿、宅地建物取引支書、ね、この辺を参考にしてください。次は79ページ標識の掲示届け出というところを見てください。条文は50条。宅地建物取引業者は事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。事務所っていうのは本店支店営業所です。名前呼び方はいろいろあると思いますけれども、そういうふうに名付けられているところね、そういう機能を行っているところっていうことです。それで事務所等っていうのはそれに加えてね、案内所のうち契約行為等を行うところが案内所です。めんどくさいでしょ。でこういうところはね、法律ちょっとね、こんな感じで決まってます。でとってもね、分かりづらいっていうか混乱しやすいっていうか大変なところなんだけれども、ここがね、聞かれることもあるので、できればねこういうのを読んだ時にちょっとずつ確認、ね、してください。だから事務所本店支店営業所に加えて案内所のうちに、案内所のうち契約行為と行う場所が含まれるんですが、ちょっと細かいことは次の80ページにあるので後で見ることにします。その前に先に第2項ね、宅地建物取引業者は国土交通省令の定めるところによりあらかじめ31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う機関、専任の宅地建物取引技師の氏名を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事、その所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。つまり免許検査とその別にね、所在地があるんだったらそこの都道府県知事に届け出るということです。事務所本店支店営業所っていうのは登録してあります。だから届け出はいらないんだけれども、一時的案内所っていうのは一時的なので届け出をしなさいっていうことです。でどういう案内所が届け出が必要かっていうと、その79ページから80ページに書いてある継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの、二つ目は宅地建物取引業者が一段の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあってはその案内所、ね、それから他の宅地建物取引業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合にあってはその案内所、それから4つ目、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所にあってはこれらの催しを実施する場所、展示会ね、というかやっぱりこの4つ目も案内所の一部と見るべきだとは思うんだけれども、言い方いろいろだけれどもこういうようなところがね、届け出の対象になるということです。これ実は26ページから27ページにかけて施行規則第15条の5の2っていうところに載せてある内容なんですよ。ページは26ページから27ページにかけてです。で、宅建士が一人ね必要なところです。で、こっち宅建士の方ではあんまり詳しく扱われていないんだけれども、この標識の掲示届け出に関してはこの辺ね、ちょっと細かいことが出題されています。だからこの今見た79ページ80ページの方へまとめてあるということです。それで次に標識の掲示が必要な場所っていうのは、 まためんどくさいなと思うだろうけれども、今度は5つです。増えてんじゃんと思った人ね、その通りなんですよ。で、その上にあるね、届け出が必要な場所プラス1つです。で、どこが増えているかというと、2つ目ね、宅地建物取引業者が一段の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物を所在する場所、案内書じゃなくて所在する場所も掲示しなさいね、標識の掲示が必要ということです。ここが増えているところね。だから括弧1、届け出の4つプラス1だからね、案内書プラス現地というふうに覚えておけばいいです。そしたらその次の81ページにね、まとめの表があるでしょ。で、まとめの表っていうのは、宅建士はどこに必要っていうと、当然事務所は必要です。本店支店営業所ね、プラス案内書、案内書は1人以上です。それから今やった標識の掲示っていうのは、事務所、案内書、案内書なんだけれども、契約行為等を行わない案内書も必要です。それから届け出は、事務所はいらないです。登録してあるからね。で、案内書のうち、契約行為等を行うところは、届け出が必要です。ということね。それと、ちょっとまだ報酬額の掲示については、まだやっていないんだけれども、後でやりますから、そこは事務所ごとに必要ということになります。80ページの、届け出が必要な場所、それから標識の掲示が必要な場所に、一段の宅地建物の分譲っていうところがあちこちにあるでしょ。で、この一段のっていうのは、ある程度まとまった数のあるっていうことです。それはページの下のところに注釈入れましたけれども、10区画以上のね、一段の宅地または10戸以上の一段の建物の分譲。一応ね、9じゃなくて10以上のっていうことになります。はい。それからね、届け出はいつまでにしなくちゃいけないかっていうことに関しては、80ページの施行規則19条の第3項に書いてあります。第50条第2項の規定による届け出をしようとする者は、その業務の開始、業務を開始する日の10日前、10日前ということです。で、別規様式第12条による届け出書を提出しなければならない。この10日っていうところは出題例があるので、ちょっと注意してください。はい。それから、標識の記載事項は、免許番号、免許期間。免許番号っていうのは、会社、もしくは個人の場合もありますが、宅建業の免許っていうのを受けてますね。その番号です。それから、称号または名称、代表者の氏名、事務所所在地等です。で、このくらいが出題範囲だからね。それと、専任の宅地建物取引士の設置がある案内所、事務所、ね、そういうところは専任の宅地建物取引士の氏名も標識の記載事項です。はい、それでは過去問を見ることにします。まず80ページ2017年30足の2です。宅地建物取引業者 B が乙県に所在する1棟のマンション150戸を分譲するため、現地に案内書を設置し契約の申し込みを受けるときは、高県知事及び乙県知事にその業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届け出をしなければならない。免許検査が高県なんだから、免許検査及び事務所の設置する、事務所を設置するおつけね、両方必要です。届け出。で、それも10日前、10日前までに出さなくちゃいけない。すべて書いてあること正しいでしょ？だから、この足は正しいということですね。では、2016年29、足のあの問題ですね。宅地建物取引業者 A はマンションを分譲するに際して案内書を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ契約の申し込みの受付も行わない案内書であっ ったので、当該案内書に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。違反しますか、違反しませんかっていう問題です。標識って、契約行為としなくても必要だったでしょ？81ページの表にまとめてあります。だから、法に違反するということになります。次は81ページ、2015年44の問題見てください。宅地建物取引業者 A、公権知事免許が、お津県内に所在するマンション100戸を分譲する場合における次の記述のうち、正しいものはどれですかって問題ですね。足の1、A が宅地建物取引業者 B に販売の代理を依頼し、B が乙県内に案内所を設置する場合、A はその案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。もちろん正しいですか、誤りですかって説問です。スーッと読んでいくとね、あ、正しいというふうに、ついね、間違えそうだけれども、これは B の案内書ですね。B が設置する案内書。ということは、B が標識を掲げるということになります。だから誤りね。1行目の後ろの方に A は標識を掲げなければならないというふうに書いてある。ここが誤りの理由です。足の2は、A が案内書を設置して、分譲を行う場合において、契約の締結または契約の申し込みの受付を行うか否かに関わらず、その案内書に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。これは、契約の申し込みを行う場合と行わない場合、違いは、標識に関しては両方とも必要だったでしょ？で、届け出、それから、宅建士の設置に関しては違いがありました。契約行為とね、契約の申し込み、締結を行う場合は、宅建士も必要だし、届け出も必要ということだからね、そういうところ、違うこと、標識に関しては両方とも必要。そういう違いに気をつけてください。だから足の2は正しいということになります。足の3は、A が宅地建物取引業者 C に販売の代理を依頼し、C が乙県内に案内書を設置して契約の締結業務を行う場合、A または C が専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届け出は C がしなければならない。2つのことを聞かれていますね。宅建士のことと、それから届け出のことです。で、これは C が案内書を設置します。なので、届け出は C がします。ね。C がしなければならないって書いてある後半部分は正しいんですよ。だけれども、宅建士、A または C がって書いてありますね。案内書に宅建士は一人必要でした。で、C が案内書を設置するので、C が宅建士を置きます。だから、A または C って書いてあるところが誤りの理由です。それで、ちょっと注意してほしいのは、27ページやった時に説明はしたんですが、27ページの2014年28足の4です。27ページね、2014年の問題なんですけれども、この足の4は、A は C が設置した案内書において、C と共同して契約を締結する業務を行うこととなった。A と C が、ね、C が設置したんだけれども、共同して行う。ね、そしたら、A が専任の宅建士を設置すれば、C は設置する必要がない。ね。これは今見た、この81ページの2015年44の足の3とはちょっと状況が違うでしょ。C が案内書を設置して、C がその案内書の運営をやるっていうことですよね。そしたら A または C が設置する っていうことではないんですよ。状況がね、微妙に違うとこの辺変わるので注意してください。他のね、他の三つの足から想像できると思います。こういう怪しい足っていうのはね。はい、足の4は、A が貢献内に案内書を設置して分譲を行う場合において、A は貢献知事及び乙県知事に業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届け出をしなければならない。今までの流れからね、2が正しいんで4は誤りというふうにわかると思いますけれども、誤りの理由ですけれど、案内書を設置します。そしたら、免許検査。A は貢献知事免許なんで、貢献知事に届け出ます。それから、案内書の設置しているところの知事です。だから、貢献内に案内書だから、貢献知事に届け出っていうふうになります。乙県知事は不要ということにですね。乙県内に、A が乙県内に案内書を設置したら、貢献知事、乙県知事両方に届け出るということになります。こういうところもね、よくいろんなところを見て、文章のね、あちこち見て、気をつけてね、間違えないようにしてください。過去問出題例たくさんあって、まだまだ似たような問題もあるんですけれども、ちょっとね、気になるっていうか、注意してほしい問題だけ、ピックアップして見ることにします。81ページの下から82ページにかけてですね、2014年41足の1です。宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内書を設置して行う場合で、その案内書が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内書にはクーリングオフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。正しいですか、誤りですかっていう問題ですね。で、クーリングオフ制度についてはまた後の方で説明します。8制限とか8種制限、8種規制とかそういう言い方するもののうちの一つなんですけれども、まあそれはそれとしてね、標識の問題としてはこれ非常に細かいことを聞かれているんですよ。クーリングオフ制度の適用があるとかないとかね。で、ここまで覚えられないんじゃないかなと思うので、テキストは省略しました。そこのところは取り上げていないってことね。だからテキストの前のところを見ても、ね、ここは今見た設問は正しいか誤りかわからないんだけれども、一応ね、答えを言うとこれは正しいなんです。で、これ細かいことなんでね、まあここまで見てらんないだろうから、まあどうでもいいかなと思ってます。82ページの上の方ですね。その次の問題です。2013年41足の2です。宅地建物取引業者はその主たる事務所に宅地建物取引業者免許証を掲げなくとも良いが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。正しいですか、誤りですかです。標識を掲げなければならないは正しいです。で、免許証は第一章でやった通り業者に出すものをですね、免許を与えるという形です。で、免許証はね、掲げなくてもいいんですよ。掲げてもそれはいいんだろうけれども、ここの規定はないので、前半部分ね、掲げなくても良いが、この部分も正しいです。だから今見た設問は、全て正しいということになります。はい、それからその次の2012年42の問題見てください。宅地建物取引業者 A 社、国土交通大臣免許が行う宅地建物取引業者 B 社、貢献知事免許を売り主とする分譲マンション100戸にかかる販売代理について、A 社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内書を設けて売買契約の締結をしようとする場合における、はい。B 社が建てたマンションを A 社が 販売代理、代理で売るということですね。で、案内書を隣に立てるということです。マンションの場所ね、それから案内書の場所、一応隣なんだけれども別の場所というふうに考えてください。足の輪は、 A 社はマンションの取材する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、 B 社はその必要がない。正しいですか、誤りですか、なんですが、案内書を立てたのは A 社ですね。それから現場は、マンションを建てたのは B 社です。それでこれはマンションの所在する場所、案内書ではありません。マンションの所在する場所ということは B 社が標識を掲げるということになります。足の輪は誤りですね。足の輪は A 社が設置した案内書について売り主である B 社が法第50条第2項の規定に基づく届け出を行う場合、 A 社は当該届け出をする必要がないが、 B 社による届け出書については A 社の称号または名称および免許番号も記載しなければならない。A 社が案内書を設置しましたということは、 A 社が届け出をするということになります。だからこの文章おかしいですよね。 B 社による届け出書とかね、 A 社が届け出をする必要ないとかね、ここが間違っているところです。はい。足の絵は、 A 社は当該案内書に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは B 社の称号または名称および免許証番号も記載しなければならない。正しいですか、誤りですか、ということです。これはね、標識に何書いてほしいっていうのは当然考えると思います。 A 社が案内書を作りました。そしたら A 社の称号名称ね、称号または名称というのは当然書きますよね。じゃあ立てた B 社の称号または名称っていうのは、これは必要ですか、必要ありませんか。立てた、どこが立てたっていうのを知らないとやっぱりね、マンション買えないでしょ。だから B 社の称号または名称および免許証番号、これも記載しなくちゃいけないんですよ。この免許証じゃないや、標識に何を書かなくちゃいけないかっていうのはあんまり詳しくね、説明していないけれども、テキストにも詳しく書いてないけれども、この足の絵に関しては、やっぱりこれないとまずいですよね。当然買う人は知りたい情報です。だから、記載しなければならない、正しいということになります。出題者側がやはり難しい問題と感じたでしょうかね。これは組み合わせ問題として出題されました。で、あとまだ過去問たくさんあるんですけれども、同じようなこと聞かれているので、今回はここで終わりということにします。